みんなの FX ラジオ。
リスナーの皆さんこんにちは、トレーダーズ証券の井口です。
リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。さて、番組冒頭ではありますけれども、今 YouTube ライブが配信できない状態ということでございますので、ぜひ皆さんラジコでまずはお聞きいただきたいと思います。今復旧をちょっと急いでおりますので、番組中にご覧いただけるように頑張っておりますのでお許しください。さあ、それでは改めまして、番組パーソナリティ現役為替ディーラーの井口芳雄さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そしてトレーダーズ証券の FX トレード応援団長、小杉さん。
はい、小杉です。よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれるみんなの FX 女子、トレーダーズ証券の愛坂美也社員です。
愛坂美也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。いやいや、すごい相場でしたよ。
あのコメントにも焼き鳥さんが、井口さん寝ましたか、はい、為替は大忙しだけど休むときは休んでねと
ありがとうございます。
コメントいただいてます、
ね。は
い、
本当ですね。どんな数日間でした？
いや、もう胃が痛くなりましたね。ずっとブツブツ喋りながら
一人ごと
言いながら、夫婦言いながら
まだ行くんかい、まだ行くんかいみたいな、
まだかーいって言いながらもういろんなこと言ってましたね。
それはあの、はい、個人トレーダーと大体一緒です
よ ね、まあ、一緒ですね。全く一緒だと、
ね、言ってることは違うかもしれませんけどつぶやいてるとか ね、
まあ、そうそうね。そうですね。
だから壊したりしなかったんですか？なんか壊したりしなかった
もの を、
あ、こ
ゴミ箱と
か物には当たらずに、
はい、モニターとか1枚犠牲にしてませんか？
大丈夫です。あのまだ生きてます。はい、
原骨でグーでやってませんか
それになった時はもう多分最後の最後だと思いますね。はい、退場寸前の頃かもしれないです。一応生き残りましたんで、
はいはい、今日なんとかね145円台、うん、まあ、146円台もつける場面がありましたけれど、はい、うん、今140、さっき20銭ぐらいもあって今70銭ぐらいに上がってますから、本当瞬間瞬間目離すと
不思議じゃないですよ、
はい、飛んじゃってますね。
1円ぐらい普通に動いてるんで、ちょっと今感覚おかしくなってるかもしれないですね。
今日まだだから方向感を考えていくって難しいんですけど、うん、こういう時にどうしたらいいのかってところもちょっと、
ね、あ、そうですね、はい、まあ、少し自分の考え方もお話できたらなと思いますので。
そうですね、うん、でそして株も大荒れで、うん、昨日がだから歴代で最大の下げ幅、うん、は
い、下げ幅、
今日が最大の上げ幅、うん、なんじゃそれ
疲れつくサーキットブレイカー
サーキットしてましたね。
もう朝一で先物出てました、うん、
朝一で来てましたね、
うん、昨日でも金の先物もサーキットブレイカーで下で、
うん、
金も売られちゃって、
そうですね、
何でもかんでも売っちゃえみたいな。
暗号資産もひどかったですよ。ビットコインも とてつもない下落してたんで、もう全アセットですよ。
全
リスクアセットは全て売られる、
う
ん、みんなが手放す。
リーマンショックの時もそうだったじゃないですか。そうです何でもかんでも売れ状態で、
う
ん、
そうですね。
でも金融危機じゃないのにこんなことになるっていう、ね、うん、不思議もありますけど。
そうですね、ただまあ金融危機ではないけれども、やっぱりみんなアセット持ちすぎてたのかもしれないですね。巻き戻しですね。
そうです、ね、
まあ、理由をなんか一つ挙げろと言われれば、
はい、
トリガーになったものは当然あるんですけど、まあ、今日説明しますけど、基本的にはもうみんなが投げただけですよね。
そうですね、
はい、うん、
はい、なので為替の方面から井口さんに、はい、で株の方面から今日は井出さんに、
う
ん、
そうね、井出さんに今日聞いてもらってるんで、
はい、いろいろ教えていただこうと思いますので、はい、ぜひぜひ最後まで番組お付き合いください、
はい、
そして YouTube ライブ、これ 毎週ですね放送してるんですけれども、今どうでしょうね、まだ復旧できてないでしょうかね。はい、間もなくできそうだという情報も今入ってきておりますので、そちらも準備いただきながら番組お楽しみいただければと思います。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします。
現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。
さてここからは現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝、
はい、
投資のポイントなど解説いただきましょう。
そうですね、まず皆さん生きてますかね、まだ大丈夫ですかね、皆さん生き残ってますかね。
大変
なお客様めちゃめちゃ多いと思いますね。
そうですよね、あの本当に多くのプレイヤーが傷んでますよね、うん、 ドル円でまあ一番高いところで161円から141円まで20円ですからね、うん、で株も4万2000から3万1000切るっていうところで、まあ、暗号資産もしっかりですけどビットコイン持ってる人も、まあ、ビットコイン円だったら1000万円から700万円台までってことで、うん、もうとてつもなく、まあ、急落してるということで、レバレッジでやってる人はだいぶ焼かれたんじゃないかなと、うん、
コメントもでもね、うん、生きてますとかね、
生きてます、よかったですね、
みんな生きてますって、はい、
うん、
ミヤちゃんの衣装のように真っ青です。
これはどう捉えたらいいんでしょうか。あの表情なのか。
本当、
はい、
生きてますでもガクブルガクブルっていうね。
そうですね、はい、でまあ、あの皆さんご存知だと思うんですけど、一応何があったかおさらいすると、はい、まあ、日銀の利上げ、うん、ですよね。でその日銀の利上げがあって、そこにアメリカのリセッションが、まあ、あの景気後退が起こるんじゃないかっていうのが、まあ、折り重なった、これがトリガーですね、
う
ん、
ただ、う
ん、そのトリガーはトリガーだけど、みんな、円キャリーの、ポジション持ちすぎてたりとか、うん、もうとにかく株を目いっぱい持ったりって、リスクアセットを目いっぱい持った結果がやっぱりこの暴落に、大暴落につながっているということ、
強烈な巻き戻し、
強烈な巻き戻しですね。で多分、まあ、僕もそうなんですけど、想定したよりも相当深くいったので、うん、まあ、売りが売りを呼んだっていう、まあ、ことになってるのかなというふうに思います。
ドル円だと162円近辺までいって、はい、それが141円台ですから、うん、20円。
20円。
20円。うん、なんか、日銀前に、ね、なんか、7月11日のてっぺんから、なんか10円ぐらい落ちてますねって話をしてたのに、はい、うん、なんかここ3、4日で10円落ちてるんですが、何事ですかみたいな感じですよね。
本当に早いですよね。で、基本的にはまあ、多くの人が逃げ遅れてるし、多くの人が切れなかった人も多いので、で本当にきついところで切らされてるっていうのは多いかもしれないですね。ちょっと後ほどチャートでは見ていこうかなと思うんですが、はい、ちょっと、日銀からちょっとおさらいしていきましょう。うん、先週ですね、先週7月31日に日銀政策金利決定会合がありました。まあ、政策金利、ちょっと途中、どっちかなって揺れてはいましたけれども、まあ、事前にリークがありまして、0.25% に引き上げたということでございまして、で、これポイントはですね、上田総裁にあったんじゃないかなと思っています。
ということは会見、
会見ですね、うん、明らかに変わりましたよね、記者会見は。
高派っていうね、まあ、高派捉え方されましたけど、
です
ね、
でこれ3つちょっと挙げてみたんですけど、まあ、一番上は結構驚いたのが、まあ、少しずつでも早めに調整した方が後が楽って言ったんですよね、
うん、後でガンと上げるよりは、
うん、
ちょこっと
上げちゃえばいいみたいな、先行的に上げるっていうことを上田さんが言うのにちょっとびっくりしましたね。これはもう利上げに対してかなり積極的な発言だっていうふうに捉えられました、うん、
はい、
でその下も引き上げ、まあ、引き続き利上げについてはまあ積極的に、あの物価見通しと伴えばってことなんですけれども、これもちょっと前までだったらもうちょっと濁してたんですよね、うん、
それが慎重にデータを見ながら
だったんですけど、もうちょっと語気が強いような気がしました、うん、まあ、あと一番下 0.5% は壁ではない、 0.5% の上もあるよっていうことを明確に言ってたので、実を言うとね、僕ね、記者会見は円安かなと思ってたんですよ、
はい、毎度イベントね、
円安イベントかなと思ってて、まあチャンスがあれば、勝負したいなと思って、ね、まさにここは一気に逆にやられちゃったところではあったんですけども、これはやっぱり参加者が上田さんのこの覚悟というかですね、伝わったんじゃないかなということで、円高に行ったと
急激になんか風切ったなって感じはね、
そうですね、
ありましたよね、
そういうふうに会見では感じましたね、
ですね、
で、まあ、11会合目なんですけど、上田さん今回ね、でやっと円高に、まあ、持ってけたかどうかっていうのはそのね、上田総裁の意図するところか分かりませんけど、ずっと10回5連続円安イベントだったのが、やっと円高イベントになりましたよっていうのが、まあ、まさにこれがトリガーですね、この大暴落のね。でプラスアルファ何が起こったかっていうと、まあ、一応 FOMC も見ておきましょうかね、
はい、その日の夜にね、
その日の夜に
行われました。
FOMC があって、で、まあ、9月利下げに向けてアナウンスをしたので、まあ、ややハトかなっていうところがありまして、 パウエル FRB 議長、9月の FOMC で利下げが選択肢になるっていうことですね。で、本来であれば今月ジャクソンホールがあるんで、ジャクソンホールでバシッと決めに行くのかなっていう思いもあったんですけど、しっかりここで、はい、9月を織り込んできたということは、やや鳩っぽい感じではありましたかね。
そうですね、はい、あとなんか気になったのが、その雇用の下振れリスクみたいなものに触れてきたので、うんうん、まあ、今まで物価だったじゃないですか、うん、はい、だから、ね、まあ、雇用を守ろうっていうところかと思ったんですけど、うんうん、でも下振れリスクまで言われると不安になるじゃないですか、
う
ん
う
ん、ま
あ、そうですね、うん、
だってずっと底堅く雇用はね推移してきたわけですから、
そうですね、雇用統計の結果を知ってたのかもしれない
それも思いたくなりますよ、
出ちゃったら、
そう、
僕はもトランプさんみたいになってきてまあそうですよね、はい、だ今雇用に関してかなり、まあ、そのパウエルさんも言ってた通り注目が集まっている中で、雇用統計もね都合よくいいタイミングで、まあ、いいタイミングで悪化したっていうのはあれですけど、うん、大暴落にとってはいいタイミングで、いろんなものが重なって雇用統計も悪かったよってところですよね、
うん、失業率が
4.3、うん、そうですね、はい、でまたお得意の下方修正も
出ました
毎回何やってんの、
本当ですよ、
信用できなくなっちゃうので、
そう、ね、
あれですよね、この FOMC のまとめのところの一番下にあるんですけど、これ昨日の報道でね、はい、出てたんですけど、9月を待たずに、まあ、9月というのは9月の FOMC のことをこれ言ってるんですけど、9月の FOMC を待たずに緊急利下げの可能性がありますよってブルームバーグでヘッドライン入って、これもちょっと、まあ、追い打ちをかけるような形になったかもしれないですね。
これ何時ぐらい出たんですか、
これは
夕方ですか、
いやいや、どれぐらいですかな、
どれぐらいだったかな、
すいません、あまりにもバタバタしててちょっと、
はい、これもあってさらにこう加速して落ちてったって感じ、
まあ一つこれはヘッドラインとしてはかなりビビりましたんで、うん、うん、緊急会合を1週間以内にするからっていうことがあって、うんうんうん、
でもですよ、まだそれでも雇用者数増えてるわけじゃないですか、うんうん、そこマイナスになったわけでもないですし、うんうん、緊急利下げって言って株が下げたからっていう理由になっちゃいますよね、う
ん、日本初の金融危機が起こるかもしれないっていう連想になったわけですよね、
日本初で金融危機が、
うん、じゃないとこういうの出てきませんよ、
ね、上田ショック、
うん、上田ショック
上田さん15ページ数上げただけだからかわいそうな気もするけど、ね、
そうですよね、でしかもトランプさんは、ね、カマラショックだっていう、ね、言ってますからねカマラショックだって言ってますよ、そう、俺だったらそんなことにはならないんだって、
うん、もうみんな言いたい放題言ってでもうまあ先物市場を見ると9月の時点での FOMC50 ベーシスだから 0.5% の利下げが今 70% の織り込みになってるんですよね、だから先物ではもう9月までに2回やるのか、まあ、1回どっかでポコンとやるのかっていうような形に、まあ、なってきてるかな、
25じゃなくて50なんだ、
50
結構、うん、う
ん、
前ですか、
1ヶ月前に井出さんに出ていただいた時にちょっとそんな話が出てきてるっていうのはあって、うん、いやそんなのないですよって言ったら今現実になってきてるっていうのがすごいですよね、
そうですね、うん、このあたりが、まあ、きっかけになりましたというところですね、はい、もう一個ごめんなさい、今雇用統計の話で一気にやっちゃいますと、
はい、
雇用統計もすごく悪かったですね、まあ、ご存知の通り、はい、今話出ましたけれども、雇用者数変化は、うん、市場17万に対して11万ですし、失業率はびっくりの 4.1 が 4.3、
はい、
お得意の下方修正もあってですね、
出ましたよ、
まあ悪いですよね、
うーん、時給もね落ちてますし、うん、
ますね、
これはだからね、やっぱり移民の人たちが入ってきてるからちょっと安い賃金でってなると、うん、計算すると安くなるっていうね話もあるみたいですけどね、
うん、なのでまあいろんなものが重なって暴落して、でポジションがまあその円キャリーだけじゃなくて株もみんなね、うん、新NISAも始まって、うん、もう我遅れるわけにはいかんと、自分だけ貧乏になりたくないからっていうことで、どんどんどんどんロングで入っていったものが、急にやっぱり投資初心者の人が損になるとね、多分狼狽すると思うんで、
年初来安値ね、日経平均は更新してるわけですから、はいはい、そうしたら今年から始めた人たちは日本株に関してはマイナスに、
みんなマイナス
一瞬、ね、なったってことですからね、
なってる、で売りが売りを呼んだっていうのが今回の正体かなというふうに思いますよね、その証拠に上げも早いですから、 ねえ、うん、反発もものすごい早いんでね。
バンドワゴンですよね。
本当に、いや本当にすごい、いろんなものがなんか大きく動いたなっていうところ、
は
い、
振り回されたかも、
振り回されましたね、
ありましたけど、はい、これで落ち着いてくれるならいいんですけどね。
そうですね、
これが一時的な戻しなのか、はい、本格的にもっと下がっていくのか、その辺が知りたいな。
ちょっと後半で、
後半で
そのあたりを、は
い、引っ張りますよ
最後までお楽しみください、はい、ということで一旦お知らせです。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。 みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上リスク等をご理解いただきご自身の判断で開始いただくようお願いします。 みんなの FX ラジオ、
ここからはみんなの FX ラジオのコーナーです。週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺っています。改めまして今日のゲスト、日清基礎研究所井出慎吾さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやどのコーナーもいやーいやーもう
昨日からね電話電話電話電話
で、取材がすごいんじゃないですか。
もう今もね井口さんの話外で聞いてたかったんだけど途中で電話が 2,3 本かかってごめんなさいあんまり聞けなかったの。
いやいやいやいや
姿が見えないなって思ったんですよ私も。そう
ですよ、打ち合わせからずっと電話ですもんね。
そうですね、
何やまない、
それだけみんなね、まあ、メディアもはじめとして、ね、投資家の皆さんも、
はい、オリンピックを差し置いて今トップニュースで来てたりしますから、
ね、ちょっと喉が枯れちゃって
喋りすぎて、
うんね、引っ張りだこですけ ど、 どうなんでしょうね今回の相場。まず何が起こったのかちょっと整理からしていきますか。
うん、はい、うん、まあ、だからスイッチを押したのは僕は日銀なんだろうなと思ってるんですけど、
はい、
背景にあるのはそれまでそれ以前にね円キャリ取引が、
う
ん、まあちょっとはしゃぎすぎてたって感じなんじゃないのかなと思うんですよ。
いい表現します
で、まあそれで日本株もね一時日経平均4万2000円超えるところまで行っていい気になってたっていうことだと思うんですけど
盛り上がりすぎ
てそうなんですよね。
でも実際のところはね日銀が利上げ決定する前から円キャリ取引の巻き戻しはもうだいぶ起きてたじゃないですか、
少しずつ。
で、まあ、今回の利上げには賛否あると思うんですけど、まあ、僕は反対ですけどね、利上げしたことよりも会見ですよね上田総裁のね、
ちょうどねやっぱりそういう話してたんですよ、
うんうん、だと思うんですよね。あの年内の追加の利上げを示唆したこと、それだけじゃなくて 0.5% は壁だとは思ってないってはっきりおっしゃったじゃないですか、
はい、
あそこにやっぱもうヘッジファンドが目つけたんでしょうね。一旦これはもう円キャリは手仕舞いだと。だからあの日7月31日の為替相場って利上げ決定直後ってそんなに動かなかったですよね。
逆にちょっと下がったりもして、もうなんか、
ね、で会見始まってしばらく経ってからすごい動き出しましたよね。
ずるずるずるずる、鶴瓶落としのようにな
んかこれまで10回後のなんかほにょほにょほにょっとした感じとちょっと違った感じはしましたよね。少し自信を持ってるような気すら感じたので、うん、そこをなんか汲み取ったとか
って。あれはまあ言ってみればさ、日銀っていうのは金融政策を担ってる組織なのに、うん、通貨政策をやっちゃったわけですよね。
まあそうですよね。
ねえ、完全に。
いや昨日発表された議事要旨見ても円安円安ばっかり書いてありましたよ。だから円安をなんとか止めなきゃいけないっていうような、なんかそういう感じでしたからね。
ね、まあ、気持ちは分からんではないし国民生活にとってどっちがいいのかって言ったら少し円高に動かした方が結果的にはいいのかもしれないけど、でも今のタイミングで どうなんでしょうね、やっぱりこんだけ需要がまだ弱い中でね、うん、実質賃金だって今日発表されて、ようやく、はい、プラスでしょ、これがプラスが続くかどうかだって分かんない。
今回だからボーナスとか入れたその、ね、6月になんとかプラスになったけれども、うん、7月8月分かんないですよ ね、
う
ん、
でそういう中で、まあ、本質的にはちょっと利上げすべきじゃなかったのかなとは思わなくもないですけど、うん、まあ、いずれにしてもそれで円高が急速に進んで、うん、同時に株売りですからね、円キャリーの巻き戻しでね、で株価が下がり始めた、そこに目をつけた CTA ですよね、はい、相場の方向性に乗っかる CTA が多分まあ売り仕掛け的なものもあったんだと思うんですよ。
そうですね、
うん、それで昨日は下げ幅が増幅された格好でしょうね、
はい、
でさらに言うとリスクパリティっていう運用方法があるんですね。
リスクパリティ、
うん、これね、ファンドの抱えているリスクの総量をコントロールする運用方法なんです、うん、だから例えばまあ株を何パーセントか持ってるとするじゃないですか、うん、はい、で株式市場のボラティリティが上がる、もしくは外物持ってて、ね、外貨のボラティリティが上がると、ポートフォリオの抱えているリスク総量が自動的に大きくなっちゃいますでしょ、うん、
はい、
そうなると機械的に株とかでリスク性資産を売らなきゃいけないんですよ、うん、
はいはい、なるほど。
おそらくね、先週木金の1000円安2200円安っていうところでボラティリティがすごい上がったじゃないですか、うん、で週明けに一気にリスクパリティの売りも重なったんだと思うんですよね、
はい、
それで昨日4400円安、うん、下落幅で史上最大、下落率でも史上2番目ですからね、歴史的な一日になっちゃいました、ね、
歴史的ですよ、ね、
すごかったですか
ね、うん、
で自動的に売らなきゃいけない人たちがいたってことですよね。
そうなんです、そうなんです、うん、だからリスクパリティの運用って決して短期筋ではないんですよ、
うんうんうん、
どっちかというと中長期、年金運用なんかで採用されてる方法ですからね、うん、だ何も短期筋、まあ短期筋が売ったのは主に短期筋でしょうけど、うん、中長期の投資家も一部売らざるを得なかったと、うんうん、でね、僕ね、個人投資家は、まあ、来週木曜日東証からデータが出てくればはっきりするんでしょうけど、うん、個人投資家はね結構買ってんじゃないかなと思うんですよね、
待ってた人たちが、
だって昨日の下げって相場分かってる人は買いますよね、
買いますよ ね、
まあ、そうですよね、
僕もね昨日引け間際に買おうと思う、もうそれこそ電話と電話の合間でわって気がついたら2時58分だったんですよ。
ギリギリ、
あ、買わなきゃと思って、うん、証券会社にログインしてってやってたらまた電話かかってきちゃって結局買えなかったんですよ昨日。だからああいう時はもう引けなりで注文出しとかなきゃダメですね。すごい昨日反省しました。
いや、私ね結構個人投資家とも連絡取ったんですけど、うん、そろそろ動きますって昨日言ってた人も結構いたんですよ、個人投資家でも、
う
ん、だからみんななんか待ってましたみたいな感じの、
ね、先週後半ぐらいからね、買ってる人は買ってると思いますよ、
う
ん、これも買い下がればいいやぐらいの感じ、
うん、
そうです
ね、
余力がない人は辛かったかもしれないですよ ね、
あ、それはね、
いっぱいパンパンになっちゃってた人もいるから、その人たちが切らされてますから ね、
で、
ね、
で一方でやっぱり、まあ、言っちゃ失礼ですけど初心者の人たちは、うん、初心者の中にはやっぱ怖くなって売っちゃった人もいると思うんですけど、うん、
まあ、
うん、まあ、今日の大幅反発を見て、はい、やっぱりいい経験になったと思うんですよ
そうですね、
うん、やっぱ相場ってこういうもんなんだなと。
ダブルパンチ食らっちゃった人も
なかなかこんなに大きな値動きないですよ、
前に井出さんに教えてもらったことがあったじゃないですか、暴落ってなかなかやっぱり避けられないから、うん、
はいはいはい、
暴落は受け入れつつでも上がるところは逃しちゃいけないんだっていう ね、
うん、
だからでもこれで昨日売っちゃった人たちはどっちも食らっちゃったわけです
よ、まあ、昨日の、ね、朝とか午前中に売ってればまだいいんですけどもね、うん、それこそ引けでね、うん、
確かに確かに、
うん、ETF とかじゃない通常の投資信託、新ニーサで採用されているような投資信託って基本引けで取引させられますでしょ
う、うん、
と昨日の引けで売っちゃってる人も、まあ、中にはいらっしゃるんでしょうね、ちょっともったいないですよね、はい、
うん、
でもあれですよ、今朝は僕もうさてで株なんて元本割れしますよって言ったんですよ短期的にはね元本割れするもんですよって話したら、なんか SNS に書き込まれてましたね、専門家風情のやつがなんかついに本性を表しなくて
投資ですか、
先に言えよみたいな、うん、いや僕も前からずっとそう言ってる
じゃないですか、貯金じゃないですか、
ね、まあ、そうなんですよ、一応ね、うん、リスク資産なわけですから、そう、でもそれって短期で見た目線であって、まあ、
で
時間軸ちょっと変えればまた違ってきますよね、
そう、だからそういう意味でまたね、 FX の投資家と株の投資家って またねタイムスパンも違うでしょうからね、一緒にしてはいけないんでしょうけれども、はい、株の場合はねやっぱ短期は難しいですって、
うんうんうん、難しい、
うん、自信ある人は頑張ってくださいですし、僕の話なんて何の参考にもならないと思うんですけどそうだからもう本当昨日はねあれですよね、例えてみれば例えば今ここに5人いるでしょ、
はい
ね、例えば小杉さんがわってなんか分かんないけど小杉さん逃げ出したぞと、うっちーもわけ分かんなくて逃げ出して俺も逃げ出したみんなわけ分からずわってあそこのドアに殺到したみたいなね、そんな状態だったんですよね。で一回外出たんだけど、あなんだ別に火事でもなんでもないじゃんって、今日わーって戻ってきたみたいな、なんかそんな感じですよね。
そうですね。で今じゃあどうするって感じなわけですよね、うん、ねこれでも簡単にはどうでしょう、これだけボラティリティ大きくなっちゃうと、うん、なかなか落ち着かないっていうのはあるんですかね。
すぐには落ち着かないでしょうね、うん、今日3000何百円か上がって、はい、時間後にさっき見たら1000円ぐらい下がってましたもんね
先物がね、うんうん、
やっぱりすぐには落ち着かないと思います。ジャクソンホールぐらいの頃には落ち着いてくるのかなって、まあ、人のせいにするの好きじゃないですけど、為替が落ち着いてくんないことにはねこれ株も落ち着かないですよ。
今回為替だったなと思うんです、やっぱ日銀だからね、円キャリーの巻き戻しから始まったとすると。
それを思うと本当あまりにも日本企業円高に弱すぎるんだと思ってて本当に弱い、本当に改めてもう感じたなと思いますね。
あの企業の経営業績もですし、うん、マーケット株式市場もだけど、うん、円安に頼りすぎ、
そう頼りすぎてたってことですね、う
ん、想定レートってどれぐらいなんでしょう。
140円ちょっとぐらいですかね、
140円台前半から半ばぐらいですね、うん、企業によってまちまちですけれども、うん、だから今ぐらいの実勢レートだったら輸出企業の業績がこう足を引っ張られることはないんですよね、うん、これまで150円台もしくは160円っていう水準は強い追い風が吹いていた、
う
ん、
そうですね、
その追い風がパタッと止んでしまいましたねっていうイメージなんですよね、
は
い、
うん、そうですよね、うん、でもまだちょっとね残ってるわけですよ、上積みがね、う
ん、だその発言自体が円安に頼りすぎなんだちょこっと残ってるよね、
これがいけないんだよ
そのマインドを変えていかなきゃいけない。で実際のところは日本の輸出企業みんながみんなじゃないですけど1ドル120円ぐらいでも十分やっていける力は持ってるはずなんですよ ね、
あの円高局面でみんな体力つけて海外で作るようにしたし、だから円安になったところでどうなのっていう話もねもちろんありましたけど、
ね、もちろん追い風にはなるんですけどもね、だからまあ為替が落ち着いてくれれば140円台ぐらいでこう、ね、レンジに収まってくれるようなのが確認できてくれば、株式市場も落ち着いてくるとは思っています。
そうですよね、うん、逆にだから輸入企業なんかはちょっと楽になったわけじゃないですか。
そうです ね、
うん、でも昨日なんかはそういうところに目がいかず、もう本当投げが投げを呼びな感じでしたからね、うんうん、
昨日225銘柄全部下がりましたよね、
下がりました。
全銘柄、
全銘柄下がりました ね、 昨日はね、
うん、さて当初プライム市場全部でも14銘柄ぐらいだったような気がします。値上がりがたった、うん、
珍しい一日でしたね、うん、いいもの見ました、ね、
写真撮っておこうかと思いましたけどね
ブラックマンデーの時僕高校生だったんで、うん、のほほんと暮らしてたんですよね。全然知らなかったんですよ、ブラックマンデー
なんてって。なんかねそんな、うん、後から知りましたよ。この
生まれてないぐらいでしょ、ミヤちゃんなんて ね、 ね、そうですよね
ないですね。
いい経験しましたよ昨日、
ね、確かに。
だからなんかツイッターとかで、私結構ツイッター見るんですけど、ツイッターとかでもなんか第二次ブラックマンデーが来たみたいな結構話題になってて、
ミヤちゃんはリーマンショックの時はもうトレーダーじゃないよね、その時もね。
トレーダーじゃないです、その時は中学生でした。
もっとのほほんとして
た、部活のことばっか考えてました。
そうですよ、
そう部活
の甘いものと、
そうです甘いものと
でダイエットしなきゃみたいな、
あと眠いなとか
そうなんですよ、そんな暮らしでした。
次歴史家やだなみたいな、
うざいなみたいなそうか、本当いいね、これ経験にしてもらえるといいんですけど ね、
そうですね、まあ、3万5000円まで戻るのはそんなに難しくないと思うんですね、うんうん、あのまあ、多少円高には動いたけれども、これで企業の業績が減益になるとか赤字に転落するとかそういう話ではないですから、うんうん、と思います。あ、まあ、早ければ今週中、うん、遅くともおそらく今月中には3万5千円までは戻ると思うんですけど、うんうん、はい、問題はその先ですよね。
そうですね、
うん、やっぱり一旦ここまで水準調整されると、まあ、4万円回復は少し遠のいたかなと、うん、うまくいけば年内に、うん、年末にかけて回復できるかもしれませんけど、うん、
なかなか か上を買っていくっていう理由も見つからない中、ね、戻ったら売り、やっぱり戻ったら売りって出やすくありますよね。
出やすくなりますよね。おそらく当面の上値は3万8000円ぐらいで抑えられるんだと思います。でそこから上 を目指していくにはまさにおっしゃる通りで、材料が必要と、
はい、
うん、そうなるとやっぱり中間決算の発表までは待たされるんでしょう。
うん、そうですね、うん、そこで今の第一四半期じゃ何とも判断つかなくなりましたもんね。
そうですね、で中間決算の時にはまあそれなりに情報修正が出てくると思うんですよね、はい、それが確認できたら4万円目指していかれるでしょうし、ちょうど同じタイミングで大統領選挙も終わるので不透明感が払拭されますよね。そうすると少し買いやすくなるのかなと。でも問題はその前に FOMC どれだけ利下げするのか、
ね、なんか 50の話も出てきてますからね。50
はかなり織り込まれてきて、75っていう話も出始めてますよ。
いや、さっきね前のコーナーで井出さんが前回出てもらった時に、あの9月に0.5 あるかもしれないって話したじゃないですか、 FOMC。
すいません、ちょっと聞い
てしてたんですよ。そうで、それでみんなでっていう話をして、
それ
が今現実的になってきて、でもさらにその上いくかもしれない、
うん、っていう話も出てますし、なんなら9月の FOMC を待たずに臨時会合を開いて利下げを決めるなんていう話も出てますよね。
それってどうなんですか、そこまでやる必要があるアメリカ経済なんですか。
今のところまだそこまでアメリカ経済悪くはなっていないと思うんですけど、これから出てくる、例えば来週小売売上高が出てきますよね。ここ数ヶ月伸びが鈍化してきていて、直近ではもう完全に伸びが止まった状態、これがだからちょっと大きめのマイナスとかになると臨時会合っていう期待は高まりますよね、少なくともね。
まあ、労働市場はかなり悪くなっているように見えますしね。
そうですね、
まだまあいいとはいえ下がってきてるのは明らかですよね。
だいぶ緩んできていますよね、だからやっぱこれから先アメリカの景気がね、ちょうど今正念場を迎えてるんだと思うんです。
そうです、
ね、いわゆるソフトランディングの範疇で済むのか、もうちょっと悪化していくのか、でパウエルさんはもう早く利下げしたいんだと思うんですよね。
だって利上げも遅くてみんなに責められたじゃないですか。
そうです、この間の記者会見も相当責められてましたよ ね。
で利下げも遅いのかっていうね、
でしょ。だパウエルさんはね、おそらくアメリカの景気腰折れを防ぎつつ、はい、インフレを沈静化させたっていう英雄になりたいはずなんですね。
歴史の中残りますからね。
そうそうそうそう。で不名誉な残し方誰だってしたくないじゃないですか。これリセッション入ったら本当不名誉な FRB 議長になっちゃいますよね。
そうですね。
それは絶対避けたいでしょうからね。
そうですよね。
でもトランプさんが50とか75上げたら黙ってない気もするんですけどね。
やるなよやるなよって言ってますからね。
そうそうそう。パウエルさんは大統領になったらやれよって言ってますからね。
トランプさんはパウエルさんに対して正しいことをやってたらもうこのまま継続だけどっていう話してたんで、
それ俺の言うことが正しいですけど、
俺の言うことを聞けばやめさせないけれども、
そんなにアメリカの景気に今心配をしなきゃいけない時なんですかね。
いや、心配はしなきゃいけないと思いますよ。
あ、うん、
まあ、まさに正念場ですよね、瀬戸際に来ていると思いますので、
はい、そうか、
実質賃金もプラスですけどだいぶプラス幅縮小してきましたよね。
そうですね。
で低所得層なんかもかなり買い控えっていうんですか、インフレ疲れしてますもんね。中間所得層もそろそろインフレ疲れっていう感じですもんね。
そうなった時、ね、臨時で利下げしたりっていうことになると、やっぱり為替ドル円はまた再度下試しに行くっていう、
そうなんです
よ。まあそうですね、可能性もね、初動はどう考えても下で下押さえてみなきゃいけないですね。
そうでしょ。そうすると日経平均また下がる、
まあ、下がります
ね。アメリカの株は上がるかもしれませんけどね、よく分かりませんけど、
まあそうです ね、
ね、またちょっとも
うちょっと冷えるかもしれないですよ ね、 ね、
もやもや感出てきますね、しかも利下げを織り込みにまた改めていくってなると、なかなか上がりにくくもなるっていう感じに ね、 ね、なりますからね。
ですね。
ちょっとまたため息感じで今コーナーを終えようとしてますが、
井出さん眠くないですかって誰かが言う、眠いですよ、今朝3時半に起きたんですから。
あ、そうですよね、
防災であったから、
さて3時半起きなんて ね、
ね、もうしばらくちょっとバタバタ取材が続いたりって日が続きそうですね。
あ、ごめんなさい、今聞いて
ました。いいじゃんこれ、いいじゃん。 皆さんのコメント読んでます。
コメント読んでたんです。
皆さんのコメント読んでます。
はい、延長戦に備えて。
延長戦ね。はい、わかりました。じゃあ一旦コーナー締めさせていただきましょう。井出さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。また後ほど。
はい、お願いします。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
週刊 FX ストラテジ
ー。はい、ここからは、FX ストラテジー進めていきたいと思いますけど、はい、今皆さんからのコメント読んでて、本当にね、こんな相場の中いろんなコメント入れてくれていて、はい、井出さんにサーキットブレーカーがって出てましたけどね。まだ井出さん聞いてませんね、大丈夫でしょうか。
井出さんね、取材がもう殺到してるから
忙しいですからね、うん、はい、今後の投資戦略考えていきたいと思いますが、今日はね、はい、
メールが、
はい、いただいてるんですよ。じゃあ、みやちゃんからちょっと紹介していただきましょう。
ラジオネーム、ジェイドさんからです。
ありがとうございます。
大きく動いていますね。動かないと FX トレーダーは干上がってしまいますから、うん、動かないよりはいいんじゃないかなと思います、うん、こういう時はロットを小さくしましょうというのが一般的なお話ですが、うん、せっかくの相場なのでちまちまやらず、むしろリスクを取ってやりたいときはどのようにするのがおすすめですか？真似できるかは置いておいて、プロのリスクの取り方をご了承ください。
プロのリスクの取り方って興味深いですね。
ですね、多分これその考え方2つあると思うんですよ、
はい、
あのボラティリティから身を守るためにロットを小さくするっていうのが一つの考え方ですけれども、どっちかっていうと僕の場合はあの後者の方ですね。ちまちまやらずにむしろリスクを取ってやる方がいいと思っています。
ロットを大きくする、
ロットを大きくする必要はないです。いつも通りのロットで、はい、ボラティリティが2倍だったら2倍取れるわけじゃないですか、うんうん、で、ボラティリティがあるっていうことはチャンスがあるので、負けても次いけるので
取り返せますよね。
そうです、だからこんなチャンスがあるときにあのちまちまやる必要は僕はないと思っています。でこれ言うとちょっと怒られそうですけど、あのフルレバレッジでいいんじゃないかなとは思いますけどね、うん、
大胆にね、
はい、ちょっとコンプラの人見てないのに願います、ね、
はい、あとから NG って言われちゃうかもしれませんけど、
どんどんどんどん仕掛けていく。
そのなんでかっていうと、結局そのどの道切ればいいから、はい、切らないでどんどんどんそのポジションが大きくなっていけばそれは退場しちゃうんだけれども、うんうんうん、あの退場しないんであれ、あの切れるんであれば退場ってしないじゃないですか、うんうん、あの切ってもう一回次行って、切ってもう一回次行ってってチャンスがずっと続くから、あの僕としてはあの、むしろこのまさにこの言ってる通りですね、ちまちまやらずにこんなチャンスがあるときに儲けないでいつ儲けるんだと思うので、あの全力で向かっていくべきだと思います。リスクの取り方は一緒です、はいはい、ただ、うんうん、あの切っていけばいいだけなんで、でもそのトレードチャンスが圧倒的に増えるので、ボラティリティがあるので、はいはい、あのそっちの方がフルレバー上等の井口さんって、ちょっとそれは怒られそうですけど、あのそれはそれでリスク管理上正しい選択だと思います。
確かに、ね、
ただ、うん、僕みたいにチャートをずっと見れる人じゃないと思うんで、皆さんはそれならあのボラティリティから身を守るためにあのロットサイズを小さくするというのは正しいですね。
うん、うん、小さくしていくと使えるお金が残ってるから、うん、こうアゲンストの球に対して、まあ、ポジションに対して何ピンとか したくなりますよね、
うん、おそらくね、まあ、しがちになります
よね、しがちになりますよね、
うんうんうん、
やられやすくなります
よね。やられやすくなりますよね。
なるほどね。筆場でやることがリスクマネジメントだっていう感じなんですかね。うんうん、
いやそれはそれでなっちゃいます。
これで逆説してくれるね。なんかいいですよね。
そうです。だから考え方どちらかですね。全力で行くんだったらもう全力でやってほしいなと思いますけどね。
そうですね。自分に合う方をね。
うん、そう自分に合う方を選んでください。
でも確かにこうギザギザすごく上にも下にも大きく動いちゃうと怖いんですけど、うん、なんか。往復ビンタもありえますけど、一歩こうで行くじゃないですか、うん、で戻りもあんまりない相場だから、うん、もう逆に諦められるというか、うん、もう切ってすぐそっちに乗れば、そのまま走ってくれますもんね、
う
ん、
だから切れない人はダメだけど、切れるんだったらもう何回も繰り返してやってください、うん、というのがちょっと答えになってるか分かんないですけど、うん、まあ、プロと言っていいかあれですけど、リスクの取り方は全然ボラティリティがあるときは僕は取りに行きます。はい、
うん、はい、ということで、プロのリスクの取り方、はい、はい、教えていただきました、はい、ということでもうちょっと時間ありますので、投資戦略いきましょうか。投資戦略、
はい、なんか話どこまで話しましたっけ。
た一応雇用統計まで行きましたね。
そうですね、
はい、
いっぱい下げましたって話なんですけど、はい、どうしましょうかね。チャート見ましょうかね。
チャート、そうですね、はい、後で見るってさっき予告しときました。
すいません、これで見なかったらお話し、チャート日足ちょっと長めの足なんですけど、持ってきました。これね、緑のね線が移動平均線ですね。先週もこの移動平均線一回ね、サポートされるかもみたいな話してたんですけど、全く関係ない線でしたね。
で割り込んでからのあのスピード感、ね、やっぱりすごいですよね。
151円の50ぐらいの200日ですけど、まあ全く機能しなくてっていうところで、もう一個、週足で、上昇トレンドの線がありますよって話もしたんですね。あ、
そうそうそう。先週引いてくれたんですよね、はい、井口さんが。
これもね、あ、これ一回消そうかな。取り消し。
これも割り込んじゃったんだ。
これも、結局、割り込んで、余裕で割り込んで、これ148円の50ぐらいって話をしてたじゃないですか。
はい、
ここで一回止まるかもね、みたいな話を先週してたんですけど、全く止まらない。うん。で、行ってしまったということで、だからこの148円の50ぐらいからはもう完全にロー売りだけですよね。みんな未知なる世界に飛び込んでいって、このスピードにやられてしまったかなというところ。ではありますね。
すごい破壊力ですね、
うん、すごい破壊力ですよね、まあ、冒頭でも言いましたし、まあ、井出さんもおっしゃってましたけど、やっぱり今回の暴落の主役は円キャリーの
ですね。
井出さんなんて言ってましたっけ、調子に乗ってるって言ってました。
調子に乗ってるって言ってました。
はしゃぎすぎてるその円キャリーの人たちがみんなわーって
これはしゃぎイコールバブルなんだだったんですかね。
いや、やっぱりでも円キャリーバブルというか、もう遅れたくはなかったと思いますし、絶好の押し目っていうのは確かに間違ってないですよね、
うんうんうん、ですよね。
この148円の50ぐらいのこのチャートでこれがなかったら、うん、そこを一回ロングするのって全然いいと思うんですよ。
普通ですよね、
うん、でバイホールドしちゃえばいいやみたいな考え方は全然間違ってなくて、まあ、そこで後で切れればの話なんですけど、うんうんうん、切れないで持っちゃうとちょっときついかもしれないですけど、どうしてもそうなりますよね。
そうですね。なんかこれまでの円キャリートレードの、うん、トレードが長く続いたじゃないですか、うん、トレード、うん、だからその頭があると途中で買いたくなるんですよね、うん、
ですよ ね、
うん、ね、いい押し目来たって言って、
まあ普通になりますよね、
う
ん、でそれが間違ってはいないですよ。
そうですね、
金利差まだありますもんね、
う
ん、
結果だからいずれ気づいてまたその金利差に円キャリートレード再開なんてことがあるのかもしれませんけどね、
う
ん、
そうですね。円キャリーはどっかで戻ってくるのは間違いないんで、どっちみち金利の高い方にお金って流れていくので、うん、ただ今ちょっと何ていうんですかね、メインテーマがそこじゃないので、
ですね、
そこに流れていかないっていうのは、うん、まああるはあるんですけれども、
しばらくやっぱりアメリカの景気見ながらっていう感じなんですかね。うん、そうするとね、
まあ、目先はそうですよね、うん。リセッションかどうかっていうところは結構大事ですよね。で利下げも絡んでくると思うんで、
うん、
まあその兼ね合いでどうするかっていうところになってくるんだと思っております。
はい、延長戦でそのあたりもまだ、はい。
わかりました。
深掘りして考えていきたいと思いますので、YouTube ライブでお付き合いください。はい、この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。また来週です。
さよなら。
さよなら。